小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしく。
先週は昔話の文法はいつ生まれたのかという話をご紹介しましたね。
そう、なんかね、謎みたいな話ですけどね、そもそも昔話に文法があるなんて思っても見なかったっていう方が多いと思うんで、びっくりされたかと思うんですけども、僕にしてみるとね、僕のその田舎でお話を聞いてきた経験と、それからスイスのマクセリティって学者の言われた昔話の文法とがピタッと合うもんですからね、だからこれは確信を持って昔話っていうのは口伝いの中から生まれたんだと、その昔話の文法はね、口伝いの中から生まれたんだっていうことを、言ってるもんですからね、それを聞いていただきました、
結局はいつとは断定はできないですね。
そういつっていうのは断定はできないですね、そうですね、長い時間の中で生まれてきたということね、
さあ今日は
今日はね、それと関係したことなんですけど、ラムサール条約っていう条約があるんですよ。それと僕の中じゃ昔話結びつくもんですから、その話を聞いていただきたいのね、
まずラムサール条約というのは、
ラムサール条約ってね、イランのラムサールというところで締結された国際的な条約なんですって。1975年だそうですけどね。それは沼地とかですね、干潟とかそういうところを守る条約なんだそうです。で、日本で言えば有名なのは釧路湿原なんてなんですよね、それから日光の湿原とかね、そういうところ至る所にあると思うんだけど、でそういう沼地を守りましょう。で、沼地にいる動物たちがいるわけですよね、ムツゴロウなんてもそうだと思うんだけどね、それから水草もあるわけですよね、植物動物を守りましょうという条約なんですって。で、日本もそれに加盟していて、日本では134箇所かな、なんかのその沼地が登録されてるそうですね、そのラムサール条約に。で、ある時そのテレビで紹介していて、だいぶ前なんですけど、僕それ見ながらね、いろいろ考えてたんですね。で、考えてみたら、ラムサール条約が守ろうとしているものっていうのは、条件として整理するとですね、5つの特徴があるということに気がついたのね、1つはまず昔からあったもの、ということですね、沼地にせよさ、湿原にせよ、そうでしょ、昔からあったもの、それから誰が作ったんだかわからないもの、作者不明ですよね、それからもう1つは、だけど一定の法則があったから存続できた、つまり気温とか湿度とか水とか、そういうものが整っていたから存続できたわけですよね、それからもう一つは、そうやって長いこと存続しているものは、我々人間から見るとなんとなく美しいものがある、それなりにね、そうでしょう、湿原だってなんとなく美しいよね、砂丘だってそうだと思うんだけどね、自然にできてんだけど美しいですよね、それから人間はそれを見るとなんかこう心の安らぎを得るというものね、だから守ろうとしてるんだと思うのね、人間が生きる自然の環境として。で、そうやってその5つの条件をね、出してみると、僕は昔話の研究者ですから、昔話の方から見たら同じじゃないかっていうことに気がついたのね、まず昔話っていうのは昔からあった、そうでしょ、昔からあったんですよ。それから2番目は、誰が作ったんだかわからない、作者不明、これも同じよね、それからある条件が整っていたから存続したっていうのは、今まで何回かお話した昔話には文法があった、文法という法則がね、あったから崩れなかったんですよ、それから4番目、それを見て美しいと思う、特別な美しさよね、いわゆる高尚な文学という美しさじゃないけど、それなりの美しさがある、そして5番目は、人間はそれを見ると安らぎを得る、だから昔話ってのは伝えられてるわけよね、そうするとね、 昔話と5つの条件は同じなんですよ。
そうですね。
ね、
う
ん、全く同じなんね、
はい。
これって納得できるでしょう。
ね、
納得できるよね。はい、まず、昔からあった、
はい。
いつの時代だか分かんないけど、昔からあった。そして、それは誰が作ったんだか分からない。
うん
ね、いつの間にかできた、
うん。
だけど、一定の法則が、例えば気温とか水とか、昔話で言えば、語りの決まりがなければ存続しえなかった。で、結果として今あるもの、僕たちは美しいと思う、
うん、
そしてそれを見ることによって人は安らぎを得る、
うん、
と考えると同じなんです。
同じですね。一致してます ね、
ね、はい、同じなんですよ、
はい、
ラムサール条約が守ろうとしている沼地とか、うん、故障とか湿原とかというのと昔話っていうのは同じなんだよね。
うーん、
同じなんですよ。
うーん、
ということはなぜラムサール条約というわざわざね、そんな条約国際的に作って、うん、みんなで世界中で守ろうとしてるかっていうと、それは人間の生きている環境として大事だからでしょ
う、うんうん、
それ潰しちゃダメだよって話よね、
うん、
それを全部コンクリートで固めちゃダメですよっていう話ですよ、
うん、
だから守ろうとしてるわけでしょ
う、うん、
僕はね昔話も同じだと思うんですよ、
うん、
昔話を全部立派な文学に仕上げてね、
うん、
全部活字にして本に収めればいいって問題じゃない、うん、というふうに思うのね、
うん、
昔話をそのまま、
うん
ね、沼地やら湿原と同じようになるべく昔話をそのまま残した方がいい、
うん、
それが人類が生きている環境の一つなんだから、
うん、
残した方がいい、
うん、
と僕は思ってんだけどどうだろう、
うん、そうです ね、
ね、
うん、
でそういうふうに思うもんですからね、うん、僕はその昔話の語り口の問題をとても重視してるんですね、
うん、
っていうのはね、前回もちょっとお話したけど、昔話っていうのは文学ではないんだよね。個人が創作した文学じゃない、また目で読まれる文学でもない。そうじゃなくて、誰かわかんないけど何も知らないおじいちゃんおばあちゃんたちが語り伝えてきた、耳だけで聞かれてきた、そういうものだ。だからそれを守りましょうよとこう言ったわけですね、
うん、
でそのラムサール条約で守ろうとしている沼や干潟と昔話っていうのは、さっき5つの条件並べたら同じだった、
うん、
だけど決定的な違いがあるんですね。
え、
それは何かっていうと、
はい、
ラムサール条約が守ろうとしている湿原や沼地や干潟は目に見えるよね。
うん、
昔話は目に見えない。
あ、
ここが決定的に違うと思います。
そうですね、
うん、昔話は目に見えない。
そうですね、
語り終わったら消えちゃう、
うん、
そういうものなんです。
うん、
だから守るのが難しい、
うん、
っていうことになるわけよ。だから守るのが難しい、
うん、だからこそ守らなきゃいけないという感じになってきましたね。
あるでしょう、はい、そう思うよね、うん、だからこそ意識的にね、守らなければいけない、
うん、
ラムサール条約みたいなね、
うん、
国際的な条約は作られないんだけれども、
うん、
でも守らなきゃいけないと僕は思うんですね、
うん、
目に見えないから、
うん、
でその目に見えないってのはどういうことかっていうと、目に見えないんだけども形はあるんですよね、
うん、
昔話は語り終わったら消えちゃうからないじゃないんだけど、
うん、
でもここ何週間か続けて聞いていただいたように、昔話には孤立的に語るとかね、
うん、
リアルに語らないとかね、同じ場面は同じ言葉で繰り返すとか、いくつかのその法則があるわけですね、
うん、
そういう法則で昔話は守られてきたわけ、いわば、
うん、
それがなかったらぐずぐずに崩れたと思う、
うん、
守られてきたわけ、
うん、
だから逆に言うと、今僕たちは昔話を守ろうというのはどういうことかというと、そういう昔話の本来の法則をきちんともう一度意識しましょう、
うん、
ということだね、
うん、
そして子どもたちに与える本にするときにも、与える絵本にするときにも、あるいは語って聞かせるときにも、その法則をなるべく守って伝えましょう、
うん、
ということなんです、具体的に言うとね、
うんうんうん、
なもんですから、そういう思いがあるもんで、ここ何週間か面白い話や怖い話を聞いていただいた後ね、
うん、
そういう話にも文法があるよってことを聞いていただいたわけですよ、
うん、 やっぱりこう人から人へと口で伝えて耳で聞いてそれを伝えていくっていうそういう文化も素敵ですよね。
そうですよ、とてもね、うん、だけどこっから先が問題なんでね、うん、つまり昔はねいろり端でみんな家族が一家団らんして夜過ごしたわけね。だから年寄りが喋ったりってあったわけ。それ他に娯楽がないからね、
うん、
あるいは年寄りが孫を抱いて寝るというのも当たり前に行われていた。今生活環境は違うでしょう。
ですね。
ねえ、うん、年寄りと孫は一緒に暮らしてない家庭がいくらでもあるわけだし、うん、第一家庭の団らんつってもいろりはなくなってみんなテレビの方向一方向見てるわけですよね、
うん、
それで過ごしてる。で娯楽は全部テレビから与えられるみたいなね、うん、あるいはゲームで遊んでやられるみたいな。だから年上の者がお話を語ってやるっていう環境にはないわけよね、
うん、
だから問題ね、そこでどうするかって問題になってくるわけですね、
うん、
それで今たくさんの方々がそのことに気づいてお話を語ることの大切さってことをやってらっしゃるわけよね、
うん、
だからストーリーテリングって言ったり、まあ、僕は英語で言う必要ないと思うんですけども、お話を語る運動って随分あります。でその場合には広いところで例えば20人30人の子どもたちに語るということもあって、で語ることとても大事ですから20人30人でもいいからとにかく語ってくださいと僕は思うね、
うん、
子どもたちが耳で聞くことが大事だから、
うん、
で耳で聞くってことは語る大人と子どもが直接つながってるわけでしょ、うん、直接つながってそこにいるわけですよね、
うん、
そのことが大事だからね、
うん、
それをぜひやってくださいっていうふうに僕は言って歩いているんですね、
うん、
でその時希望を言えばその子供たちに聞かせる話がなるべく昔から伝えられた昔話の形を取ったもの、
うん、
近代化しないものを伝えてくださいってことを言いたい、
うん
ね、つまり立派な文章じゃなくていいから、
うん、
児童文学とごっちゃにしないで、
うん、
昔話のスタイルで聞かせてください、
うん、
ってことを言ってるわけよね、
うん
どうもね、もうここから非常に具体的な話になっちゃうんだけども、子供にね昔話伝えるって今ほとんど本で伝えるでしょ、
うん、
僕も本書いたりしてますけども、
うん、
本にするときですねどうも見てると立派な文学に仕上げるんですよね、
うん、
状況描写を入れたりね、
うん、
なんかしてとっても立派な文学に仕上がっちゃう。そうすると昔話の雰囲気じゃなくなっちゃうんですよ、
うん、
微妙なんですねそこはね、うん、共通語で構わないけども、うん、なるべく装飾のない文章、
うん、
この間茨姫でちょっと話した言葉で言ったことが出来事でちゃんと繰り返されるというふうなね、うん、その時の出来事で繰り返されるっていうそれは決して華やかな出来事じゃなくていいんですよ。言われたことそのままでいい、
うん
ね、そういうふうな文章の本を読んでやってもらいたいし、
うん、
そういうものを語ってやってくれたらいいなというふうに僕は思ってるのね、
うん、
なもんですから、まあ、それを勉強してくださいって言って昔話大学なんてものをまあ20年以上続けてるんですけどね、うん、全国でやってるんですけども、うん、だんだんにだからそういうことが理解されて、
うん、
多くの方に読まれたりしているわけね、
うん、
それでまた僕の考えではそういう素朴な文章が作れるということはとても大事だから、
うん、
昔話を今の子供が分かるような言葉に直す際話って読むんですけどね、
うん、
再び話すと書いて際話と呼んでるんだけど、それができる人が日本中にいることが大事だと僕は思ってんのね、
うん、
大きな出版社で何万部って刷って日本中に配るんじゃなくて、
うん、
それぞれの土地にそういう子供の昔話の本来の語り口を守った際話ができる人が必要だと思って、
うんうん
で各地にいろんな話があるわけだから、うん、伝説を含めてそういうものを子どもたちが聞ける文章にして聞かせてやってください、
うん、
と言って歩いてるわけよ、
うん、
でもっと言えばね、
ええ、
僕は各地で昔話聞いてきたけども例外なしに各地で語るときには各地のその土地の言葉なんですよね、
うん、
例外なしにその土地の言葉だったよ。でそれが一番美しいよね、
うん、
僕は各地で聞いてきましたけどもどの土地でも語ってくれたおじいちゃんおばあちゃんはその土地の言葉その土地の自分の言葉で語ってくれた。それが一番美しい、ね、 それを今でもやった方がいいじゃないかと僕は言って歩いてるわけで、この頃はまあ共通語でね、大体日本人過ごしてますけど、もちろん共通語で聞かせても構わないけど、できればその土地の言葉で、自分が普通暮らしている言葉で語ってくれたら一番いいというんでね。でそのことを昔話大学でもだいぶいろいろ言ってね、だんだんこの頃そういう方向になってきたんですけどね、うん、だんだんそういうのが増えてきて、やっぱりね昔話はその土地の言葉が一番綺麗ですよ。
うーん、
この間ここで何回かね続けて流していただいたけど、各地の土地言葉、
はい、
柔らかいよねやっぱり、うんうん、一番美しいですよね、
うん、
ということを今日はね聞いてもらいたかったの、
はい、今日はラムサール条約と昔話の共通性を紹介しました。意外なところで一致してました ね
一致してるでしょ。
しかも5つの条件が
ね、5つの条件ね、あれ僕が気がついて言い出してるんですけど、はい、大抵納得してくれるような話すると、
でも本当昔話って心が安らいだり楽しい気分、美しい気分になったりするので、
そうですよ
本当にこう、人から人へと受け継いでいってほしい、
文芸です、
ですね、
そうですね、そう。
さて来週は、
あのね今度はガラッと話変わりましてね、季節がちょうどその収穫の季節なので、僕まあドイツに行くことが多いもんだから、ドイツでオクトーバーフェストってのがあるんですよね、有名なお祭りなんだけど、特にこれミュンヘンでやるんですけどね、南ドイツで、そこはそのビールの盛んなとこもあるんだから、いわばビール祭りなんですけどね、そんなことに引っ掛けて、そのドイツの収穫祭の話を聞いてもらいます、
楽しみにしています、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。